この時間は兵庫県司法書士会伊丹支部の協力でお送りします。毎月第2水曜日のこの時間、日々の生活の中ではあまり体験しないけれど、いざ直面した時にどのようにすればいいのか、例えば相続、会社の登記、成年後見、裁判書類の作成など、そんなシーンに的確なサポートをしてくださる司法書士さんにお悩みへのアドバイスいただきます。今日のご担当は兵庫県司法書士会伊丹支部から福岡さんをお越しくださってます。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
なかなか今コロナで自粛生活もされていらっしゃるし、ちょっとこの始まる前にお店のお話もさせていただいたけど、ご相談に行きたい方いっぱいいらっしゃるけど、ちょっと今無料相談が、
そうなんですよ、
感染予防のために、
感染予防のため、なかなかこちらもなかなかその対策がうまく進んでおりませんで、
はい、
大変失礼しをしております、
はい、でももう間もなく何かいい方法が、ね、あるかもしれませんの で、ね、はい、ぜひこ の番組お聞きいただいて、ご自身の近い事例などを参考にしていただけたらと思います。最後にもご紹介しますが、ハニー FM のアーカイブにアップされておりますので、スマホやパソコンでいつでも何度でもお聞きいただけます。では早速今日の事例ご相談をご紹介していきます。70代の男性です。私は妻と2人市内で生活をしております。定年まで勤め上げ、退職後は趣味の旅行やボランティア活動などで日々楽しく生活をしておりますが、70代に入り、いわゆる終活、姉妹自宅ですね、終活のことが気になり始めました。私たちには子供がおりませんので、私が亡くなった後、妻に全てを相続させたいと考えています。ただ年の割にはまだまだ元気な方だと思っておりますので、遺言を書くまでの決心がつかないのが本心です。遺言を書くとどのようなメリットがあるんでしょうか。また法務局で遺言を保管する制度が始まるとのことですが、具体的にはどのような手続きなのかご教示くださいといただきました。ということで、はい、ぜひちょっとこの結論から最初お願いできますか。
まずメリットでございますが、はい、この方の場合はもうすぐに作成をしていただいた方がいいと思います。はい、
あ、そうなんですね。
はい、メリットしかないと申し上げていいと思います。
そうですか。はい。はい、
遺言書を作成されますとですね、ご自身が希望される、はい、そういったものを実現することが可能となります。
はい、
でご相談者の方の場合ですと、うん、配偶者の方に、全てを相続をさせたいと、はい、こういうご希望をお持ちなのでですね、
そうですね、
その実現が可能となります。
はい、でこれは書かなかった場合は、はい、この希望は叶えられないということですか。
そういうことになります。はい、いくらですね、内心お気持ちでですね、うん、奥様に残したい、
はい、
あるいは周りの方に、いや妻に残そうと思ってるんだと、そういうことをおっしゃってても、
はい、
遺言書がなければですね、もう本当に意味はなしません。
子供さんがいないのにと、はい、つい思ってしまうんですが、
そうですね、
はい、これはなぜなんですか。
これお子様がいらっしゃらないご夫婦の場合ですね、はい、よくある勘違いとして、配偶者の方、
うん、
今回のお話ですと、はい、ご主人様がもし万が一亡くなられた場合、うん、奥様が唯一の相続人としてですね、
はい、
相続をされると、
はい、
もう 100% がこう相続されると、
ね、はい、
勘違いされていることは多いんです。
それは勘違い
で、勘違いなんです。
正解ではないということなんですね。
い
です、
はい、お子様のいらっしゃらないご夫婦の場合ですね、
はい、
もし、一歩の方が亡くなられますと、うん、まず存続、ご自身のですね、はい、その亡くなられた方の親御さん、
あ、はいはい、
ご両親、
はい、
でご両親がいらっしゃらなくて、おじい様おばあ様がいらっしゃれば、こうどんどん上がっていくんですね。
あ、まずは上に上がっていきます。
上に上がっていきます。で上に上がっていって、大体こう年功序列といいますかですね、
そうですね、
もうすでにも亡くなっていらっしゃることが多いので、その場合は次 の相続人として、うん、兄弟さん、継弟姉妹、
はい、
こちらに相続権が回っていきます。
そうかそうか、そんなお話を伺いましたね。そうでしたね。
ですので、パッと亡くなられてですね、すごく大変な時期に、ご兄弟、
はい、
ご主人様のご兄弟とお話をすると、
うん、
どうやって分けていこうとかですね、そういう話をしなければならない。非常に大変だと思います。
そうですね。
はい、
でそれが遺言で書かれると、はい、
遺言で書かれますと、もう 100% あの配偶者の方に相続させることは、あのしてもらうことは可能です。例えばですね、あの亡くなられた方のもうご両親はもうすでに亡くなっていらっしゃる、
70歳だとしたらそう、
で奥様とご主人様のそのご兄弟が相続人になると、まあ、法定相続人ですね、でその場合にもし遺言で 100% 奥様に、あの相続をしてもらいたいんだと、残したいんだというご希望をあの作成されている場合ですね、そのご兄弟の方にもう一銭たりとも流れません。
一銭も。
で、これはですね、あの、例えば、あの、この番組でもよくあると思うんですけど、遺留分ってですね、
おっしゃってます。
私にも最低限、これぐらいの相続権があるでしょうと。まあ、そういう請求権なんですが。
法的に守られてる部分ですね。
ご兄弟の場合はですね、その遺留分がないんです。
ご兄弟はないんですか？
ないんです。
遺留分を請求する権利がない。
ない。
あ、そうなんですね。
ということは、あの、その、ご相談者がですね、100% ご自身の配偶者に、あの、残すと。そういう遺言を残されてお亡くなりになると、その、ご相談者の、兄弟さんですね、ご兄弟は、その配偶者に対して、いくらかの相続権をですね、渡してほしいと。こういう請求はできないので、結果として 100% 奥様の方にこう承継ができると。
うーん、今だからご紹介いただいたあの勘違いで子供がいないからもうこのまま何もしなくても全て、あの相手にそれぞれ行くよと思っていらっしゃったらそうではないっていうこと。
そうなんです。
それをあのご希望通り叶えようと思ったら遺言書を書くだけで大丈夫。
大丈夫ということです。でこれはの遺言書にはですね、実質証書と公正証書、
何度もいただいてますね、
あの大きく分けてこの2パターンございます。あのいずれでも構いません、ただあの実質証書の場合は、ご自身で全てをこう自署していただいたりですね、あるいは日付が必要であったりとか、あの名前書いていただくとかですね、あとハンコがあの、押印が必要であるとかですね、こういった形式的なその要件がありますので、あのその要件一つでも書けると、ちょっとその有効性にこう疑いが出てしまいますので、あのちょっと難しいとは思うんですけれども、あのいずれでもいいのでもうすぐに作成いただいた方がいいと思います。
分かりました。でその作成も随分楽になりましたってお話は何度か
そうですね、
いただきましたね。
あの従前はですね、あの実質証書の場合はもう全て自書、ご自身で、あの書いていただく必要があったんです、で例えば不動産をたくさんお持ちの方とかですね、あの預貯金いろんなところにこう預貯金をお持ちである、あるいは株式、あのいろんなこう銘柄をお持ちである、もう全てですね、あのご記入いただいてたんです、ただやっぱりそれもなかなか難しいんですよ ね
その住所も確かね、何番地何号っていうね、あの1の2の3なんてダメなんですよねとっても書き方難しいですね。
難しいんです。で自宅の土地と建物とかですね、やっぱりそういうその、特定が可能であればそんなに問題はないんでしょうけれども、あの書き方は難しかったんですが、今はですねその不動産の表示であるとか、財産の表示ですね、これをすべてあの印字をして、ワープロ打ち、パソコンで作成をしてですね、それをプリントアウトしたものにご自身であの署名捺印をすると、これでその実質証書の財産目録、これをまあ作成をしたことに一応なります。ですのであのすごくそのあたりはあのメリットとしてですね、あの皆さんご活用いただいているとは思うんですけれども、ただあの実質証書の他の部分、誰にですねどの財産を、あの引き継いでほしいのかとか、このあたりは実質証書あの従前と何ら変わりません、あの全て自称していただくと、ですのでなかなかそのあたりはあの気をつけいただく点が 何点かあろうかと思いますけれどもね、
あの確かその希望だけではなくてはっきりと譲るとかなんかそういうことを書かなきゃいけない
ですね。そうなんですよ。
言葉遣いも確か難しかったですね。
そうなんです。あの例えばあの日本語としてですね、あのお子さんに引き継いでもらうとかですね、 あるいは、まああの渡したいんだとかですね、まあ、そういうことであればまあまあ大丈夫だと思います。
ただそのあたりは大丈夫、
ただですね、あの贈与しますとかですね、お子さんに贈与しますとか、まあ、そういったその文言をたまにお見かけします。
何がいけないんですか。
この場合ですね、あの遺贈っていうその法、
違うんですか、
法的なその手続きがありましてですね、これは相続と遺贈、なんかこう似て非なるものでしてね、あのその場合手続き的には少し、あの検討が必要になったりですね、あのこの遺言をどういう趣旨で書かれたのかとか、まあ、こういったところの判断も必要になってきますんで、あの言葉の選び方ってすごく難しいです。
そうですね、なるほどね。あのまあ、これはねまた違う時にゆっくりとねお伺いしたいなとも思います。あのいろいろ伺ったらキリがない、ね、内容になってきますけれども、はい、今日はまずはじゃああのご自分で遺言書くのがメリットですよというのがまず大きな一つのあのお答えの形になりますけれども、はい、もう一つ法務局での遺言を保管する制度、これはいつから始まるんですか。
これがですね、あさって、7月の10日、10日からもあの、開始されます。
はい、
でこの法務局によるですね、実質証書、遺言書の保管制度、これはもうまず実質証書を書かれた方、この方が対象となります。
実質の方、
そうなんです。
そうなんですね。
ご自身でも遺言書を書かれた方、でこの方の遺言書ですね、ご自身で保管をされるんではなくて、法務局でですね、保管をしていただける、公的なその機関でですね、保管をしていただけるという ところで、すごく、保管方法、これはまあ選択ができるようになりましたんで、これは非常に有用というか、使い出のある制度だと考えています。
これは何を避けるためにこういう制度ができたんですか。
現在ですね、遺言書というのはご自身で書かれたものについては、例えばどこか大事なところにご自身が直されたりとか、
まあ、あるいは金庫だったり、
そうですね、
お仏壇の引き出しだったり、
引き出しだったり、そうなんですよ、ご自身でどこかにこう保管をする、こういうことが必要になってきます。で例えばご自身が亡くなられた場合に、その相続人の方がですね、それに気づいていただいたらいただければいいんですけれど、なかなか気づかれないこともあるんですね。で少し言葉が悪くなるかもしれませんが、勝手にですね廃棄をされたりとかですね、
そういう懸念もあるわけですね。
ご自身もしご自身に不利なことが書いてあって、ちょっとまずいなと、それでこう廃棄をされる、でもそれは残されたかどうかっていうのはご自身でしか分かりませんので、
そうですね、本当だ。
だからなかなかその保管をするっていうのは難しかったんですね、で、これをご自身で作られたその遺言書をですね、公的な機関に預けられると、そうすると公的な機関に預けておけばですね、その公的な機関が廃棄をする、要はご自身がもうその保管をやめてくれとおっしゃるか、あるいはご自身が生まれになって120歳になる、その誕生日がありますね、それ以降に廃棄をされていくんですけれども、
120歳が限度なんですか。
それよりもちょっとこうまだまだお元気やったと、ということがまた方法あるとは思うんですけれど、少なくとも120歳までは保管されると、ということで、ご自身が保管されるデメリットをですね、回避できる、法務局できっちり保管をしていただけるということですのでね、すごく使い勝手というか、預けて安心というかですね、そういう制度にはなっていると思います。
そうなんですね、じゃあどのようにすればいいのかというあたりは一曲お届けして詳しく伺っていきます。